東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
弾力素材のマテリアルラジオ。この番組はお笑いコンビ弾力素材のリアルと皆様からのお便りを素材にしてツーシームにストレートにお送りするフリートーク型ラジオ番組です。
よいしょ。
さあ始まりましたね。え、さあプロ野球とともに桜も咲くのかわからないこの季節ですか。
いやいやいや、このラジオ1ヶ月遅れだから全然季節関係ない
の。あ、そうなの。あ、すいません、なんかちょっと季節感だ。
全然季節関係ないの。もうなんならちょっともうこのチームもう今シーズンビリかなって決まってるぐらいに構想される。
失礼しました、ちょっと雰囲気出してみました。初めて、ね、そうだよね。もう
今頃どこが1位なんすかね。でも
どこなんだろう。いや本当に読めない、
ね、5月でしょ。
5月。
でもさ、解説者さ、うん、今開幕前じゃん、うん、これ撮ってんのが。解説者ってさ、いつもその開幕前の予想で、うん、どうせ外れるけどねとか最近めっちゃ言うでしょ、言うみんな、
うん、
やめちまえよ。
なんか
仕事だろって思う、
それがね。そう、あれなのに
どうせ当たんないですかみたいな、う
ん、なんか保険かけんのやめてほしい。
そうそうそうそう、保険かけてくるでしょ、
うん、そうそう。
あんなにプロ野球人生全うし、あんな勝負の場にいた人たちが、うんうん、こんな勝負避けてくるんだ。
本当
マジで。
でもそれこそ、でも去年とかすごいよね、ヤクルトとオリックスなんか最下位予想ばっかりやったのに。
そう、誰で当たった人いるのとか言ってる、うん、いや、いねえだろうけど、それを当てに来いよって思う。
そうなのよ。
せめて、うん、あのさ、12球団、うん、全部だ12通りよ。
そうだよね、
1位から6位を当てるのはさすがにそれは難しいと思うよ、
うん、
でも1位だけを当てるっていう考えたら、
うん、そうだよね。
それはやんなきゃダメじゃん、うん、やんなきゃっていうか、
まあ、セパなんだから6分の1
ある程度はさ、うん、100人いたら10人ぐらい当てないとさ、
うんうん、
せめてどっち片方のリーグくらい。
そうだね。
それをなんか、いや最下位のやつ来ると思わないでしょうとかで逃げんのマジでせこいなと。
なんか俺最近プロ野球ニュース見なくなっちゃった
もん。なんかちょっと最近の解説者ちょっと逃げてる。昔はそんなこと言ってなかった。
うん、
やっぱいない。でそういう最近の解説者だから、まあ最近引退した選手とかですよね、
うん、
に限って、いや俺らの時代はスパルトだったからみたいな言ってる。今の子は甘いみたいな。
出た出た。
一番解説者として甘いわ。
ただのムカつく上司のおじさんじゃねえかそれ。
本当だ、最近の解説者良くないよなんか、
うん、
それはあるね。だからそういう中で俺は当てに行きますよみたいな人がやっぱ好感持てるよ。
あ、確かにね、うん、俺はやりますよ、うんうん、
ちょっと最近ひどいね。俺が、
うん、
なりたいね。
いやでも面白そうじゃない。
いや、ちょっといけると思う、
うん、
いけるってか、ニュアンスはね。
でもほら、
ちょっと詳しいから。
高校野球めっちゃ得意じゃん。
そうそうそうそう、
だから、ね、そういうのさ、
そう、高校の時の話とか入れつつね、
うん、そう、見方うまいと思う。
できると思うから、うん、もし野球の解説の仕事あったら、
はい、あのオファーお待ちしております。
お待ちしてます。
ラジオ解説でもいいんでね。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス mate@radio365.net mate@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは弾力素材のマテリアルラジオ第33回目放送、もし芸人じゃなかったらやってたこと、始まります。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
よしあし話。このコーナーでは北沢トニーくんの最近良かったことや悪かったことなどを話すコーナーです。それでは今回の話は、ニーくんは、
良かった話で、
お、はい、まあ、僕も良かった話なんですけど、じゃあ、ニー君。
俺はね、
うん、
まあ、 良かったっていうか、うん、ありがたみに気づいた。
お、なんだちょっと深いな、
うん、深い話なんですけど、うん、みんななんか当たり前だと思ってることあると思うんですけど、
うん、
なんかその当たり前って当たり前じゃないじゃん。
まあね、
うん、今こういう世の中だから余計ね、うん、思うんだけど、これずっと電子レンジがなかったの。
え、家に？
そう、家に。
え、そうなの？
なかったっていうかあるんだけど、
うん、
なんかキャバ嬢からもらったの、
うん、
送ってもらったの、
はいはいはい、
銀座のキャバ嬢から。
すごっ。
新しいなんかめっちゃいい電子レンジ買ったんだって。なんかもう揚げ物ができる、うん、ノンフライで揚げ物ができる、もうめっちゃいい電子レンジを
上等なやつじゃん。
そうそう買ったんだってさすが銀座だなとか思いながら、うん、だからその前使ってた電子レンジを、
うん、
だからもういらないから、
うん、
でちょうど俺壊れてたの、
お
電子レンジが使ってたやつ、
うん、
なんかトースなんかオーブンしか使えなかったの、
はいはいはい、
温めができなくて、
うん、
であじゃあちょうだいって言ったら、
うん、
あじゃあ送るよっつって送ってくれて、
うん、
まあ、それが去年の9月ぐらいの話、
はいはいはい、
ずっと、うん、あれ もう届いてんのよ、
うん、
もうずっと開けてなかったの俺。
なんで？
でもずっと電子レンジ俺使うことがなかったの家で。
あ、そうなの？
だからなんか別に必要性を感じてなくて、
うん、
でだから俺温めることがないから家で、なんだろう、
じゃ
例えば自炊して、うん、そのまま食うから。
あ、そっか。
そう、それをなんか保存とかしないから、
うんうんうん、
なんかいらなかったの今まで、
うん、
まあ、欲しいなって思う時もあるよ、
うんうん、ちょっとね、温めたい時、
温めたいなとか、
うん、
あるんだけど、なんか、あ、別なんかその電子レンジないからいいや、ないっていうか出すのめんどくさいから、
ああ
、じゃあいいやっていう考えになってた、
はいはい、それだけのためにね。
そうそうそうそう、うんうん、だからもう俺コンビニ弁当とかも買わないから、
うん、
そう、それでやっと、
おう
何ヶ月経ったか分かんないけどもうちょっと1年ぐらい経つぐらいのレベルで、
うん、
やっと開けて、
ついに。
だから最近は芸人が俺ん家に飲みに来るんですよ。
お、いいじゃん。
そうそうそう、
うん、
たまになんか最近飲みに来るようになって、
うん、
勝手に家来るんですけど、
うん、でフリースタイル、
フリースタイルだったんですよ。鍵の場所とか知られてるからもうフリースタイルなの。
すごいなそれ。アジトじゃん、アジト。
そうそうそう、もう勝手に俺の冷蔵庫になんか酒入ってるしさ、
うん、
その人とかので、その電子レンジがないと、
うん、
みんながなんか同時にたこ焼き食いたいってなって、
うん、
電子レンジねえじゃんってなって、
はいはいはい、
その時にもうその時に俺男出して、
うん、
俺たこ焼き食うために電子レンジ出すわっつって
男気なのかそれはただ使ってなかったやつでしょそれ
いやもうそれでもう古いやつ片して、
うん、
ちょっとここに掃除して、
うん、
で新しいやつ設置して、
おお、
これでたこ焼き温めれるぞっつって
うお
ーうおー来週からずっとたこ焼き持ってきましょうみたいな
何そのタコパのノリがすごいね。
それからずっとその芸人いつも俺ん家食うときにあの酒とたこ焼き持ってくる
もうセットになってんじゃん。
そう、それで電子レンジってで実際で、まあ、それで開封したじゃん、うん、電子レンジを使うね。
あー、やっぱり
使う、あったら使うわ。
便利でしょう、うん、
便利
本当に。
電子レンジすごいね。
すごいよ、うん、
なんかもう無駄に冷凍食品いっぱい買ったもん。なんか嬉しくな
るだって揚げ物とかもできるんでしょ。
いや違う違う、俺のはそのできない。
あ、できないの。
俺はその古いのをもらったから。
あ、そっかそっか。そう、キャバ嬢はできるん
だ。そう、そのだから俺もちょっと期待したの。俺もその、うん、釣っても結構いい電子レンジじゃねえかなと思ってたけど、うん、あ、別に結構普通の。
あ、そうなの。
そう、500ワットの普通の電子レンジ
スタンダード
やつ。そうそうそう、まあ、でもやっぱすごい、めちゃめちゃいいね、う
ん、いいね
電子レンジ。
電子レンジね。
北澤さんは よかった話でしたっけ。
よかった話。俺最近職場でさ、
うん、
もうこの時期って言っても関係ないけど移動があるからさ、う
ん、あ、春に、春ね。
そうそうそう、うん、で新しく来た子が2人いて、
うん、
1人は俺と一回り違うのね、
うんうん、上
いや下。
あ、下か。私来た子っつってたね。
で、うん、でもう1人は年上なんだけど、うん、めっちゃノリいいの。今までの社員と違って、うん、みたいな感じで喋ってて、
いい、ね、
前よりもっと楽しい職場になったの。そうそう、でこう喋りながらなんかしてたりすると、
うん、
こう何 友達感覚でなんかちょっと下打ちみたいな、
うん、
あなんだよみたいな、
うん、
みたいなしてて、うん、うわ下打ちされたわみたいなこと言って盛り上がってたの、
うん、
でその時にダメだよやっちゃみたいなこと言われて、いや大丈夫ですよ俺社員にやんないんで、うん、俺下打ちの客にしかやらないんでっていう話をしたの、
うんうん、
いやいやもっとダメだろと、
うん、
それは、
うん、
マスクしてるから大丈夫でしょ、まあね、聞こえないよみたいな、うん、そしたら一人のパートさんが入ってきて、うん、いや北ちゃんの下打ちマジでかいよえ本当ですか俺セーブしてるんですけどあのあと下打ちだけじゃなくて声漏れてるからっつって俺本当に下打ちしたマジムカつくわって言ってるらしいの、
うん、最悪だ
そう
最悪な店員だ
最低な店員だろえそうなんすかっつって、うん、だから本当よくそれで言われないよねみたいな、
うん、
でそれ社員にも、うん、いや笑いながら本当によくないよそれっつって、
うん、
ダメだ
ぞ、まあねまあ、そうなるわね
そうダメだぞっつって、うん、なってでこの月契約更改があったの、
うん、
契約更新しますみたいな、うん、もうそこがどっこい店長、うん、そういうの知らないから、
うん、
俺時給上がったのよ
あそうなんだ
そう
春で
そう
あいいじゃん
こんだけ店でおらついてんのに、うん、時給上がるっていう
下打ちしまくってんの
下打ちしまくってんの
こんな店員だよマジで高円寺のスーパーやだわ
こんなばっかと思って
へえ、
いやそうそうい
いな上がるんだ
これで上がるってすごいなっていう
すごいなそれこそ俺高円寺俺離れますからね
多分ねちょっとね聞いた
今の段階でちょっとまだ決まってないから、うん、今この放送日はどうなってるか分かんないけど、
うんうん、
高円寺離れるかもしんないですね
いいんじゃないでも高円寺の職場は兄くんとこつまんないんだっけ
俺あんま仲良くないんですよ
あなんかうちと違う
、うん、そうそう逆にあんま仲良くないから別にそこに心残りはないけど
うん、
うん、まあでも高円寺って場所自体は良かったなと思って
あ確かにね
そうそうそううんまあいろいろ楽だったからね、
うん、通いやすさもあったのかな
そうそうそう通いやすいのもあるしまあ確かに北沢さん家あるからね
あまあね、う
ん、その後ネタ合わせとか簡単にできたから
うん
それは楽でしたけどまあでもまあもう電子レンジあるんで
電子レンジに関係ある
気持ちが温まってるから気持ちが温まるわ
じゃあこのいい終わり方をしたのか分からないけど、はい、ぜひねこれニークにたこ焼きじゃああげてください
たこ焼きください、はい、いつでも温めれるんで
持ってってください以上よしあし話のコーナーでしたそれでは CM に参りましょう
ねえ明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ
もう無職のくせにそんなこと言わないの
痛えとこつくな
売れないフォークシンガー牧野里和彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている一歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ
ん？ポケットの中なんか動いてるまさか魚亀なまさか
銭湯でライブかそりゃ面白そうばいねあ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん牧くん俺と特別ユニットでどがんね
はい特別ユニットやりましょう
一匹の亀との出会いそして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした
あ、藤さんおはようございます
いや気をつけた方がいいですよ
え何をすか
あのすみません
え
マキさんですよね
はいどなたすか
マキさん今夜は決して
え千歳うわもう久谷さんも悪い人だな今日みたいな日にそんなバカげた話
マキ君しっかりしなさい
もう娘のことは忘れてください
ちょっと待ってください
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの死んだら愛はないの
僕ちゃんお前
なんだお願いだ
悪魔が生まれてもいいのかその責任と覚悟はあるか
貧乏と愛をテーマに売れないフォークシンガーと 姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
トーク素材。このコーナーでは皆様からのお便りを素材にして弾力素材が語り合うコーナーです。それでは今回のテーマは、もし芸人じゃなかったらやってたこと。
僕亀の CM 流れてましたね。
すごい、なんかすごい長編な、ね、
長編の
CM だった。
CM だったですね。
もう聞き覚えのある声がすごいいっぱい聞こえていや本当になんか主役なんだなっていうのを俺が感じました、
ね、歌うまかったっすね歌うまかったな主役
やっぱさすがだよ
ね
主役だもんな。
歌うめえわマジで。うん、そりゃ主役選ばれるない
やなんかもうちょっと聞きたくなったもんねこのドラマ、
ね、そうですよね、うん、もっとあの歌聞きたかった、
ね、あれ販売されねえかなちょっとな絶対出たらダウンロードするけどな、
ね、でなんだっけ特捜査のテーマが
もし芸人じゃなかったらやってたこと。
いや芸人じゃなかったらね、うん、まあね声優になってくださいって声がありますけど
天の声が ね、
まあ、ミュージシャンならね、うん、いけるだろうなあの歌声なら。
確かにね、
あの歌声ならいけちゃう。
すごいね、モヒカンでフォークソング、ね、すごいギャップあるよね。そう
モヒカンでフォークソングだから
アコギお前みたいないやいいと思うけど、
ね、なんかありますか北沢さん。
芸人じゃなかったら芸人じゃなかったらでしょ、う
ん、これやりたかったなみたいな。
これ芸人、
まあ、だからまあ、うん、だからまあ生まれ変わったら的なことですよね。
うん、俺でも20代の頃ホストやってみたかったんだよね。
ホスト、うん、あ意外だねあ面白そうねそれは、
うん、
いいじゃん。
お酒好きだったし、あのチャラチャラしてる格好すごい好きだった。
あそっか、昔だってやるおって言ってたもん、ね、
そうそう、
ちょうどそうだよね、それが流行ってたぐらいの時だもんね、うん、多分ホストが。
そうそう、
へえ、いやホスト俺いいと思う。
本当
ホストって、うん、最先端行ってると思ってんのよ。
おお、
それはかっこよさのね、
うん、
いや例えばそのギャル王みたいなの、うん、その時はそれが最先端だったわけなんです。今はあれですけど、 かといって今はそんなんじゃないから。
違うね、う
ん、今のホストはホストで最先端のかっこよさ行ってるから、
なんか爽やかなね、
そうとか
髪黒で
いっぱいいるから、うん、ホスト俺いいと思うな。なんかかっこよさを追求してるってのがかっこいいなって思って、うん、
だって新宿とかの看板にさ職業イケメンって書いてあるもんね。
かっこよすぎるだろあのトラックとか走ってんじゃん。
あ走ってる、
うん、あれ何なんだろう ねだって別にあれを見て行きたいとか思う人いないじゃん。
いないと思う。
だってもう何の宣伝なのかなとか、
うん、あのアピールは何なんだ
あれね。よくまあでも自己満だよねあれ、はっきり言って。
そうだよね、
なんかよくわかんないけど
ね。なんか月
かっこいいよね。でもいいなって思う、うん、俺も出したいもんあのトラック
じゃあ僕カメで出してもらう。
僕カメで出してくれ、うん、あの今の CM 流しながら
めっちゃいいじゃん
いやホストね、うん、意外だわそれは。
そうそう、なんかねもうちょっと無理だな。
いやまだいけますよ。
いけるか。
いや まだいけるっていやいいじゃんホスト、退入とかしてみればいいし
退入するか。
そう1日退入してみて、
まあ、確かに面白くなりそうだけど、うん、
ちょっと面白いっす、ね、いや辛いだろうな。辛そう。
うん、
絶対きついもん。
もう最初なんか皿洗いじゃないの。
いやいやいや、やっぱそのやっぱナンバー付きのホストの横ついて酒いっぱい飲まなきゃダメですよ。
うわ
だいぶきついですよ多分。
うん、若いうちしかできない。
確かにちょっとそれは分かる。俺もちょっとやってみたい。
お
ホストね、楽しそう。楽しそう、うん、楽しくないだろうけど楽しそう。
そうだよね、うん、なんか会話とか上手くなりそうだ
し、うん、いやめちゃめちゃ上手くなると思う、いい商売の人ってね。
そう、逆に兄くんはもし芸人じゃなかったら。
芸人じゃなかったらな、全然考えたことなくて。
お
なんだろうと思ってね。いや真逆がいいなと思って。 うん、芸人じゃなくて、なんだろう、でもやっぱ芸人になった理由もやっぱかっこいいからなんですよね、ぶっちゃけ。なんかかっこいい職業だと思ってるの芸人って、
うんうん、
だからそのホストもかっこいいからやってみたいと思うけど、
うん、
だから真逆のやつで、
うん、
いやこんだけ目立つじゃん俺はっきり言って
目立つ、ね、
もう芸人なんて言ったら目立ちだけだみたいなもんじゃん、うん、その逆目立たなくてかっこいい職業みたいなのやりたいなって
。ほうおうおう、うん、目立たない、
そうで、やっぱ俺ビッときたのがあって、
うん、
これ一番かっこいいのは、
うん、
忍者だなと
思って
忍者いや忍者が忍者一番かっこいいでしょ。
でもニー君忍びのあれか切れなくね、モヒカン突き破っちゃう。いやいや
も
う
その時はもうモヒカン、そんなんもう殺されちゃうよ
目立っちゃうから、
そんなんで忍んでたらもう
忍んでないんだから、
忍んでないんだから、そんなモヒカンで忍びしてたら
面白いけどそれ、うん、コントだ
忍者いいじゃないですか
忍者 ね、まあ、忍びのもの
忍者ちょ、なんかまあでも絶対言うな俺もし俺が忍者だとするじゃん、
うん、
絶対言う俺忍者って
言うな、それダメなのだから忍べてないのよ
本当に、多分俺本当にいると思ってんの、
うん、
言っちゃダメじゃん、でも本当の忍者だったら、
そうだね、
その俺アイム忍者とか言ってるそんなバカいるけどそんなんじゃなくて
うん、うん、
絶対言っちゃダメじゃん、
ダメだね、
多分俺続いてると思うの忍者文化って、うん、江戸時代ぐらいから、
ま、だ
徳川の末裔みたいな感じで多分俺いると思ってんの、
うん、
もう分かんないよ俺らの常識では。
いやでも実は、ね、
本当に多分裏で殺したりしてるの、うん、多分大阪王将の、うん、多分忍者の仕業だから
すげえなんかそういうなんか本書けそうだね
そうだからいると思うんだけど、ただ俺黙ってられるかなと思って、
うん、
向いてなさそう
まずもう髪が黙ってないのよ
忍者ね、なりたかったな、
ね、ああいいね。
いやでも子供もなりたいでしょ忍者は。
まあね、
子供の時忍者とかめっちゃ好きだったけどね、
まあ、戦隊もの的なね、
うん
うん、
忍者一番かっけえなと思ってた、
うん、忍者か
いいでしょ
う、うん、
忍者ホストですよ
もう全然出てこねえじゃん表にシャンパンコールの時とかもうこうじゃん
酒ボーイとして当たるからボーイ忍者のホストクラブ絶対面白いから、ね、
面白そう。
だって酒持ってくるだけで忍者出てくるんだよ絶対面白いじゃん、絶対その飲みは面白いよ。
いいなそれ、
ね、いやだって忍者居酒屋とかあるじゃん。
あるあるある。
そういうのはもう狙っちゃってるじゃん、
うん、
じゃなくてだってふとサイゼリアとかでさ、
うん、
ミラノ風取りは忍者持ってきたら面白い。
いや面白い面白い
そうそうそう
すげえ早いんでしょ。
超早い。気づかないから、あの音立てないから
あれいつの間に
いつの間にかあるみたいな
あそれ面白いかもね。
そんなやつになりたかった
忍びのものになりたかったの。忍びの
になりたかったです
あーこれはでもまだ意外なね、
意外なね、
うん、
やつです
やつだね。それではじゃあ次回の、
はい、
テーマが、
何ですか。
立ちたい舞台、うん、
あいいですね。
もう何でもいいですねこれは。
いやいいでしょう ね。レッドカーペットとかね、
そう
ありますから、
いろいろあるから、
何でもあるからね
舞台は。もうね皆様もね、
はい、
立ちたい舞台あればコメントをいただけると嬉しいです。
お願いします。
はい、以上トーク素材のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。弾力素材のマテリアルラジオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、よしあし話、ニー君が電子レンジ、
はいはい電子レンジですね、
よかった話で、はい、俺は
給料が上がったでしたっけ
尖ってるくせに給料が上がった話です
それめちゃめちゃいいね。いや改めて聞くとめっちゃいいね、
うん、
それで給料上がったの最高だな。
本当だよね。
いいね。
信じらんねえよ
超いいわそれマジで
どんな店だよ本当、うん でトーク素材がもし芸人じゃなかったらやってみたかったことです、
はい
ね、でほんとなんかあれはありますかね、告知など。
告知ね、告知はまあ、
うん、
来月から僕カメの
お
てかもう始まってんのかな、うん、僕カメのあれが日曜日にね、
うん、配信
オンエアで、うん、その時無料で聞けるんで、
お
聞き逃さないように。
これはね、
はい、お願いします。これによく聞いといてくださいね、あの多分、
うん、
主人公誰だっけな
主人公
誰か分かんないけど、ちょっと歌をよく聞いといてほしいですね。
やっぱりね、やっぱ
フォークシンガー役なんで、
うん、役じゃなくてフォークシンガーだよね。
そう、フォークシンガーだからね、はっきり言っても
だからね、もう、うん、いいよね、言っちゃって、う
ん、言っちゃっていいよね、うん、なんだろう、道端で歌ってもいいんじゃねえか
アコギ一本で
そうそう、
かっ
けえ。
ほんと、まあこれね、僕も出てるんでちょっと探してください。
あ、そうそう、探してくださいよ。
多分ウォーリーを探せ的な感じだから、ね、俺
北沢の、北沢どれだっていうのをね、
知らねえよってなるかもしれないけど、ね、
そう、あ、それ探してほしいね。
これ
気づいたら、
これ気づいた人俺のファンだと思う。もうい
や、これ気づいたらすごいね、
すごいと思う、うん、
なかなかすごいと思うわ
逆に、
うん、気づいてほしいな。でも、
うん、なんかそういう見方もしてほしい、
うんうん、ね、そうね、せっかくだからね。
そうそう、歌とあの俺に注目で、う
ん、お願いします
お願いします番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。それでは弾力素材のマテリアルラジオ第33回目放送、もし芸人じゃなかったらやってみたかったこと、これにて終了です。ここまでのお相手は、
好きな AV はくのいちにーくんと
年を取るごとに尖っていく北沢がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょう。さよなら。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air